次に質問者、公明党田中千幸議員。総合計画における地域共生社会について。担当企画政策課。近年支援を必要とする方の課題も複数の分野にまたがると、従来の公的支援の体制だけでは対応しきれなくなり、伝統的な遅延・欠延による助け合いが見直されている。本市では第6次総合計画が策定されており、この中での地域共生社会の位置づけについて問う。また来年度は基本計画の中間年度で見直しとなるが、地域共生社会についてはどのように考えるのかとの質問に対し、総合計画では基本計画の重点方針の一つとして、人と地域がつなぐ暮らしやすさを掲げており、さまざまな分野において人や地域のつながりを重視した多様な取り組みを積極的に展開しています。こうした取り組みは地域共生社会の考え方につながると認識しています。また地域共生社会の考え方は今後ますます重要になると感じています。基本計画については市民意識調査の結果などを踏まえ、見直しの必要性を検討していきますとの答弁がありました。次に質問者、向かい派加藤孝明議員。災害時の車での避難について。担当市民安全課。大雨など冠水の危険予測がされている場合、公共施設や商業施設への事前避難ができないかと感じております。お住まいによっては避難所までの距離が離れていたり、ご高齢の方や小さい子どものいるご家庭では車での避難の方が安全性の確保につながるケースも考えられます。また事前に動くことで渋滞回避と車を水没から守ることにもなります。市の考えを問うとの質問に対し、大雨時における公共施設や商業施設への車での事前避難については、河川の氾濫前であっても内水による道路冠水での水没の危険性があることや、多くの車が詰めかけた場合避難者を安全に受け入れることが可能かどうかといった課題があるため、他自治体などの取り組みを注視し調査研究していきますとの答弁がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団伊藤健二議員。学校へ行けない子どもたちへの支援について。担当学校教育課。中学校に設置された登校支援室は今後全中学校への設置が期待される。しかし適応指導教室や登校支援室だけでは不登校生徒の一部しか対応できない。学校に行けない理由は人間関係、発達や学習面での特性、家庭環境によるものなど様々。どんな条件の子どももその子に合った支援が受けられ、居場所が見つけられる立体的な施策展開が必要、所見を問うとの質問に対し、子どもたちの話し相手になっている心の教室相談員の常勤化や登校支援室の設置拡充により、新たな不登校者を生まないための子どもの居場所づくりに努めています。また学校に行けない子どもへは在籍校の教員によるオンライン面談、教育支援センターによるオンライン学習支援を検討しており、さらに民間の不登校支援機関等との連携については意見交換を重ね、互いを尊重し補完する関係づくりに努めていきたいと考えていますとの答弁がありました。その他に、子どもの家について、農業政策について、 土地開発公社について、公園などに設置されている石碑について、新型コロナウイルスワクチンについての質問がありました。